では続きをいきましょう。
はい、
はい。
お願いし
で、
ます。
お願いします。で、まあ、今言ったようなものを、まあ、いろんな記憶で使っていくわけなんですけど、で、まず先にこう、あまり周りくどくやってもいけないんで、ケンヤ君も今全くのゼロという、もう畑違いも畑違いで、介護の経験なんかゼロでしょ？
ゼロで す。
だから介護士の勉強の話も現場もわからなければ知識なんかも聞いたこともないで、キーワードなんかも聞いたこともないっていう世界でやっていくと思うんで、だからでもそういう人ももちろんいるし、で実際俺自身がそうだったから、だから俺とか健也君なんかができたことっていうのは、みんなにとって俺たち最低ラインだから、これ以上下はないっていうラインだから、だからみんなにとってね、誰にとっても参考になる話だと思うから、いいかなと思うんだけど。で実際に僕がどうやったかって言ったら、この勉強を始める前にすでにこの今ケン君に説明したようなことはすでに知っていたわけなんだよね、俺はマインドセットは。
なるほど、
この3ストリーメモリーなんてことももう知っていたわけで、だからどういうことをすれば記憶という知識を頭に入れられるか、マスターの方法なんかももう分かっていたわけで、だからそれにのっとって、まあ、具体的にやっていったっていうのがあるんですよね。で、どうしてこの3ストリーメモリーとか知ってたんですかって言ったら、単純に俺自身がその学生時代に受験の世界で生きていたっていうだけなんだけど、東大行こうとか思ってたからね。ね、ずっと思ってたんじゃなくてちょっと思ってたんだけど、そうそう、高校1年生から2年生の夏ぐらいまで思ってて、結構勉強とかもやってて、で基本的に性格って変わってないから、とにかくひたすらこう、極めていくっていうかね、もう没頭して、その当時はほら、記憶の本とか、茂木さんとかが、脳科学とか教えてくれてたらよかったけど、そういうの一切ない世界だったから、インターネットもない世界だったから、誰かのね、で、記憶の本とかっていうのもないから、まあ、あったかもしれないけど、今みたいな感じで世界が開けてなかったから、いろんな分野の。だからこう、もうとにかく自分で試行錯誤するしかなかったわけさ。今だったら例えば曲のワンフレーズを思い出したけど、そこ以外思い出せなくて、これ誰の何て曲だったかななんて思い出そうと思ったら、そのフレーズを一つ入れてさ、でスペース歌詞とかって検索したら、その曲がポンってになってと出てくるじゃん。
出てきます。
だけど俺の時代っていうのはそうじゃなくて、俺昔からこういうことを思い出すと、俺ね、絶対気になったものを思い出す、絶対に思い出すまで投げないっていうのも、小学校とか中学校とか高校の時ずっとそういう癖があったのね。だからフレーズ思い出したら、もう気合で思い出すの。インターネットないから、俺の頭の中からひねり出すしかないのね。ね、そういう感じでもう記憶とずっと向き合ってきた人生だったから、もう本当試行錯誤してきたから、だからこういうことがこう、脳科学っていうのは後付けであって、もう自分の実体験の方がベースにあるから、だからいろんなことを人に本で読んだ知識で説明してるわけじゃないから、こうやって説明できるっていうのもあるんですけど、ずっとそういう体験をしてきたから、だからこの今受験というのも生きてるっていうところがあって、どうやったら覚えられるかとか、どういうものを覚えていたかとかね、逆にね。で、俺っていうのは、ケア君には一回説明したことあるかもしれないけど、もう数学とか物理とか、俺、なんて言うんだろう、もうすごいとこまで行ったの。もう本当に解けない問題がないっていうところまで行ったわけですよ。その大学の受験という分野においてはね。で、俺、普通の宮崎県の普通科高校に落ちてるぐらいだから、中3の卒業した段階って、もうクソレベルなんですよ。言葉悪いけど。普通科高校に落ちてんだから、もう、公立高校に落ちるレベルだから、もう全然もう話にならないぐらいバカで、でも高校1年生になった時に、ちょっと先にパッションの方の話からするけど、もうかっこ悪すぎて、自分がもう自分の才能みたいなこと、もんってすごく感じてて、もうやればできる、やればできる、やればできるってずっと言いふらかしてたの。でもほんとチャラチャラしてて、でバンドやったりね、しかもバンドも別にパッションがあって、音楽に全てを捧げようとかそういう感じじゃなくて、モテるかなみたいな、やってたらかっこいいかなとか、そんなレベルでこうやってたりとかして、で、まあその当時、まあその後に結婚する奥さんと付き合ってたりもしたから、あんまりその女遊びがどうこうとかっていうのはなかったんだけど、だけどまあモテる分にはいいじゃん、かっこいいじゃんね。
かっこいいです。
で、なんかこう はっきり言ってすげえ薄っぺらい男だったんだけど、でもそういう薄っぺらさ、中学生の時って薄っぺらいぐらいがちょうどいいわけ。もう信念持って、あの、なんだろう、本当に使命感とかね、天命に気づいていて生きてる人ってね、なかなか中学生ぐらいの、あの、他の同級生にはその魅力って伝わんないわけさ、
はい、
うん、あのゴミを拾って歩いてる、あの、生徒会長とかってすげえかっこいいんだけど、今の俺たちから見ればさ、
はい、
うん、チャラついてる人、男たちを横目にやっとけばいいよって、僕はあの朝ゴミ拾うからと、あの、僕はあの勉強するからとか、ボランティア、ボランティアで本当にそこまで気づいてるかどうか分かんないけど、はい、あの、そういうふうにさ、しっかり生きてるやつで、今の俺たちがするとかっこいいじゃん。
だけど、はいはい、
やっぱ中1、はい、2とかから見てみたら、あの、うわ、生徒会長みたいなさ、真面目みたいなさ、
はいはい
はい、うん、今の大人は真面目って言葉言われたら、あ、俺真面目だよって、俺、うん、そうだよっていいけど、
はい、
中学時代って真面目って悪口じゃん、はっきり言って。
そうですね、ちょっと、うん、あまりいい気持ちはしないです
ね、ダサいよね。いや違うよ、真面目じゃねえしとか逆に言いたいじゃん、
はいはい、
うん、だから俺もそういう感じがあって、すげえこう、あの自分で言うとすげえかっこ悪いんだけど、こうカリスマ性があるとかってこう周りから言われてって、
はいはいはい、
それ、あの、もう本当に偽りのフェイクのカリスマ性なんだけど、まあ、そういう人生生きてたわけさ。で、はい、結局高校も落ちてさ、で、うん、なった時に、しかも俺、あの、裏口入学で高校入ったからね。
あ、そ
う、そうそう、俺だってその公立高校一本で洗顔で受験してさ、
はい、
落ちるわけねえしとかって、で、落ちたら、はいはい、落ちたら別にプロでバンドマン目指すからとかさ、
はい、
言ってて、
はい、
で、いざ落ちて、で、まあ正直こう恐怖感というか怖くなったんだよね。で、
はいはいはい、
あ、高校行かなくて大丈夫なのかなとかさ、で、プロ目指すとかっていうのも、あの、言ってたけど、落ちたらとかね。でも、いざ落ちてみると、本当は受かると思ってたわけさ。だから、はい、あの、なんて言うだろう、そこまでのパッションが音楽にないっていうことも気づいてて、
はい、
なんかかっこ悪いなと思ってたら、親父が、あの、俺は宮崎日大、あ、これはあんまり具体的に言わない方がいいかな、いろんな法的な問題があるといけないから。
法的な。
うん、でも、こう、親父が、その、地元のね、その、私立高校に同級生が働いてて、で、そこのコネ使って二次試験みたいな感じでね、こう受け、はい、二次試験って本当は一般公開されてる二次試験ってないと思うんだけど、
はい、
あの、もう本当裏口って感じで一応形状の試験受けて、
はい、
で、面接受けて、
はい、
で、合格させてくれて、受からしてくれたわけで、
はいはいはい、
で、裏口入学で入ったんだけど、その時、あの、そこの高校は進学科と普通科とあったんだけど、俺は、あの、結構なんだろう、あの、茶髪で、チャラついてる感じに見られてて、もう眉毛とかも超細かったりしたから、はい、まあ、実際チャラついてたんだけど、だけど、まあ、そういう感じで見られて、で、はい、普通科にしますかみたいな感じで言われたんだけど、俺もうその時点で、
はい、
いや、進学科に行くって、なんか、うん、もう、なんか、意地みたいのがあって、で、進学、
はいはいはい、
あの、進学科に進んだの。要は、もう、ちゃんとした大学進学を目指す科にね。
なるほど。はい、
うん、で、その時にこう、もう、やればできればかっこ悪いと。で、うん、もう、ちゃんとやろうと思ったんだよね、その、
はい、
高1の4月の時に。
はいはい。
で、高1の4月からとにかく、もう、塾も行き始めて、塾って言っても、進学先の塾だったんだけど、ただただ、全く教えてもらう塾とかじゃなくて、勉強の場が用意されてる塾があって、うん、
はい、
ひたすら実習っていう塾なんだけど、分かんないとこがあったら、あの、俺の、あの、親父のいとこがやってて、に聞けるっていう、そういう塾があって、
はいはい、
うん、勉強の強制の場があるって、家だったら寝ちゃうかもしれないとか、テレビ見ちゃうかもしれないけど、その場に行けばさ、絶対黙って、机に向かなきゃいけないから勉強ってやるじゃん。
はい、
うん、
はい、
だから、すげえいい塾だったんだけど、俺にとってね。で、そういう塾に行き始めて、ひたすら勉強し始めて、で、やって、で、成績がこう、ぐいぐいぐいぐい伸びていって、
はい、
で、すごいこう、結果をね、もう自分で口で言うとダサいから、あまり言わないんだけど、まあ、ともかく、はい、あの、うん、まあ、結果が出るようになったんだよね。
はいはいはい。
うん、で、そういうふうにやったけど、あの、それでも数学とか、だから物理とか科学とか、
はい、
要は理系科目に関してはもう分かんない問題がないってとこまで行っちゃったんだけど、
はいはい、
あの、逆にね、あの、英語とか国語は、
はい、
8割9割レベルで、 やるんだけど、繰り返しやるからできるようになるわけさ。だから普通に医学部とか東大全然狙えるレベルまでは行くけど、なんだろう、満点とかっていうレベルにはもうはっきり言って程遠くて、8割9割レベルって、まあとにかく、なんだろう、まあ優等生っていうぐらいの感じだったのね。で、もう社会に至ってはもう地理っていう科目を専攻してたんだけど、俺特別進学科って、そのしあのその進学科ね、特進科って言ってたんだけど、特進科っていうのが2クラスあって65人ぐらいいるんだけど、俺もちろん成績はトップなのね。で、だけど、トップって言っても1位ってわけじゃないんだけど、1人とんでもない頭のいいやつがいて、もう幼稚園生の時から光のスピードが10の23乗であることとかを覚えているっていうような。
そっち、
そうそう、もう何て言うの、もう勉強以外何も知らないっていう、俺みたく1、2年の付け焼き刃とかじゃなくて、もう幼稚園の時から光の速さ知ってて、もう何もかもがもう、なんていうの、無意識レベルで全て勉強のこと分かってるみたいなね。もう何年も、もちろんテレビなんか見たことない、ゲームなんかしたことないみたいなさ、そういうような、俺すごい仲いい友達だったんだけど、そういうのがいて、どこ行ったかな、東大とか、もう全部受かっちゃうんだけど、受ける、
そ
学校。
うだったそうだった。
で、遊びで、ちなみに日本で一番難しいのは、東大理三と慶応医学部って同じラインにあるんだけど、国立で言ったら、その当時は国立で東大理三っていう医学部なんだけど、と、あとは私立で言ったら慶応の医学部っていうのがあって、これが同じレベルで難易度が、難しさがあるのね。とんでもないレベルなんだけど、で、慶応の医学部とか受けてみたらって言ったら、受けて普通に受かっちゃって、で、そうそうそう。で、行く気なかったんだけど、まあ、受かったんなら行こうかっていう感じで行ったっていうね。
そうなんです
で、今
ね。
医者やってますって面白いね。男がい
そん
て。
なことある。
そう、そういう男がいたから、だから1位ではなかったんだけど、その男は1位に君臨してるからね。そうそう。っていう感じだったんだけど、で、何言いたかったんだっけかな。で、俺は、そうそう。で、そうやってて、で、65人か70人か、多分それぐらいの進学科の中にいたんだけど、俺、その中だから、他の科目は全部トップだけど、地理で、しかも本番の本試験、センター試験で31点という点数を取って、最低だったわけさ、その学科の中で。他の科目は全部トップなのに、それだけビリっていうね。だから結局そういう極端な経験もしてるからこそ、記憶に何が大事で何が大事じゃないかということまで分かってるんだけど、繰り返しも大事だけど、パッションがないと全然ダメ。要はそこに興味性っていうのがないと全然ダメっていうのがあっ
ああ、
て、
なるほど、興味津
興味がないもん頭に入んないよ。
々。確かに、そうですよ
そう、
ね。
地理で何とか県にどこがあるとか、世界の何とか地方に何があるとか、いや知ったこっちゃねえと、何の興味もないわみたいな感じで。で、覚えなきゃいけないって分かってるけど、そんなことやるより数学やりたい、物理やりたいっていう感じだったから、
なる
もう
ほど。
数学とか物理大好きだったから、こう、体育の授業とか俺一回も実は出たことなくて、
そうなんですか。
でもそこもなんか変な社会が働いてて、特進科のしかもトップクラスの成績の子だったら、成績1とか与えられないのね。
そうなんだ。
そう、3とかくれるわけさ。見学しかしてなくても、ちゃんとそこに出席さえしてれば、本当はそういうひいきの社会だったんだけど、そう、ずっと数学のね、パターンっていう問題集があって、ずっとそれ持ってって、俺一人で解いてて、すげえ嫌なやつだったんだけど、周りから見たら、でも俺はもうとにかく数学が好きだったから、そうやってて、でもそこまでやればそれは解けない問題なんかなくなるぐらいまでいっちゃうんだけどさ、1、2年でもね。そう、まあ、いろんな話でいろんなヒントを今感じてもらえたらよかったなと思ったから、話、したんだけど、なかなかその、それてそれてそれて、結局最終的にどこに行き着くか分かんない感じで、今俺なんでこの話したのか分かんなくなっちゃったんだけど。で、まあまあいいや。っていうことで、で、勉強っていうのは、で、実際何をやったかって言ったら、何か知らないといけないっていうことで、まず問題集、そうそう、思い出した。知った話じゃないよって、記憶のことを俺昔からこういう体験を通して知ってたんだよってことを、
なるほど。
話したくて。で、これがまだ、で、パッションも大事っていうこともちょっと感じてもらえたと思うんだけど、仕事にも生きない、何もなんないっていうようなものを、これ聞いてくれる人は、受験生というよりかは、受験生もいるけど、これを何らかの仕事に生かそうと思ってるわけで、 受験だったらほら3ヶ月覚えてればもう忘れちゃっていいになるけどさ、講師としてやるってなったらこれずっと覚えるっていうことだから、覚えておくとそれだけメリットになるっていうことで感じられるから、受験するだけだったらさっきの包括の3人っていうのは3ヶ月とか半年1年覚えてればいいけど、5年後に何にもいけないけど、俺たちは1回覚えちゃえば3年5年10年って仕事にする限り永遠に生きるから、すげえメリットが大きいわけさ。ただ受験で合格すればいいっていうだけの人に比べて、そうなるとパッションが一つ強くなるのね。出会う問題覚えれば俺に一生身になるとかって思うとちょっとパッション強くなるでしょ。
確かになります。
そういう意味でこう説明してるんだけどね。で、そう、パッションも大事だし、で、こういう記憶の仕方をもう肌で経験したっていうのがあって、で、実際それで何を俺が解剖してやったかって言ったら、まず具体的にここでは何をやったかっていうのを具体的な名称まで言うけど、中央法規っていうね、出版会社があって、で、そこが出している過去問3年っていうのがその当時あったの、何年か前、俺がやってる頃ね。で、何をやっていいかとかっていうところまで何にも知らない状態だから、俺はね。だから、で、誰かに、俺何かを人から聞いてやるっていうのが好きじゃなくて、どうせ0から1なんだから、0から1っていうのは何やったっていいわけさ。何を材料にしたって。だから、いちいち本なんか読まなくたって、もう思ったことやれ、みたいな。自分の思ったことを、みたいな。俺、飲尿、おしっこを飲む研究とかやってるけど、いちいちじゃあ、尿をその先にやってる人の本を読んでから始めようとかさ、誰かすでにやってる人からアドバイス聞こうとかさ、もうそういうこと感じないんだよね。そんなのは、俺が半年ぐらい自分で試行錯誤して、で、その中で気づくことがあるわけ。だから、そういうところを経てから、すでに半年ぐらいやって、0から1を踏んだ後で、で、すでにそれを5年ぐらいやってる人がいたら、そういう人の話でどしってくるじゃん、俺の中でね。だから、それを2を3にするとかさ、俺がじゃあ0、1にして、まあ、10ぐらいまで行ってたら、そういう人の話、自分で試行錯誤すると10から20に行くのに1年かかるところをさ、すでに5年10年そこをやってる人がいたら、あ、そういう場合分かる、俺も通ってきたよ、こういうふうにしてごらんって言ったら、あ、なるほど、そういうヒントがあったか、すげえ分かった、勉強になったっていうことで、1年という期間を1ヶ月に短縮できたりするわけさ。だから後になって専門家の意見っていうのは生きてくるのね。だから実際に教壇にケアン君とかも立ってくれ始めたら、俺のアドバイスできるんだけど、一回も立ったことない人に、教壇に立った時にこうした方がいい、ああした方がいいなんか言ったって、何の意味もなくて、だからとにかくもうがむしゃらに行けみたいなのがあるんだけど、最初はね。
わかりました。
で、俺も誰から何をやったらいいとか、どういうふうな勉強のスケジュールでやったらいいとか、そういうアドバイスを一切聞く気なんかなかったから、俺、本屋さんに行って、で、一番分厚いのがその3年過去問ってやつだったから、とにかくこれを終わらせると、それが効率いいとか悪いとか、もうそれは本当は良くないよとか、もうどうでもいいと、とにかく俺はこれをやるって、それで0から1を踏むって決めたのね。で、1冊買って、で、その始めた頃にはさらに俺、その習慣化のシステムかける具体的かける信頼みたいな、そういったマインドセットも俺持ってたから、この一冊をやろう、こういう習慣、こんなものが何の意味もないっていうことを分かっていたから、だから習慣化するにはどうすればいいっていうところまで具体的に分かっていたからね。まず、よし、この一冊終わらせよう。これまず無理だから、終わんないから。よほど意志が強くない限り、これを1冊2ヶ月以内に終わらせるとかっていうことができなかったら、娘の命はないからねとか、奥さんレイプするよとか、そういうような状況で、マジでもうとんでもなく追い込まれていればやるだろうけど、普通にこれ1冊終わらせようぐらいのあれじゃ、まず無理なのね。で、そういうこともゆくゆく気づいてほしいんだけど、だから俺は習慣化しなきゃいけない、どんな大きなものも千里の道も一歩から、なんか習慣化しなきゃいけないってことを分かっていたから、そのこの一冊を終わらせる、今日一日で終わらないことは、それは習慣に絶対にならないからね。この一冊を終わらせるっていうゴールは、今日の一日の習慣に置き換えるとすればどうなるかっていうところを、こう俺はやっていったんだけど、で、その時にその太い問題集をビリビリにのり付けされているところを破って、で、その時俺が具体的にやったのは、3枚ずつパチンパチンパチンパチンパチンってホッチキスで止めていって、で、俺んちは幸いにして、その幸いというか、学校の事務所でホッチキスという事務用品があったからさ、だから俺の部屋にはなかったんだけど、そのみんなが働いてるその事務の部屋の方に行って、で、そこに事務机にあるペンとか刺さってるとこちょろちょろって見たら、ホッチキスがあったからさ、 で、そのホッチキスを盗んできて、で、それでホッチキスでパンパンパンパンパンパンパンパンって3枚ずつね、左止めていって、で、そうしたのね。
はい。
で、パラパラの紙になってるって言ったけど、実は具体的に言うとそうじゃなくて、はい、横をビリって破ってもね、まだ糊がくっついてるから、実際のところはね、はい、3枚ずつ破るっていう感覚なんだけどね。で、その3枚がくっついてるみたいな、まだ。っていう感じなんだけど。
ああ、なるほど。
そうそう。で、3枚3枚3枚3枚ってやってて、そこで左上をパチンパチンパチンパチンパチンって閉じていって、
はい、
で、右上、たら、こう、全部終わるよね。で、右上に、その日の次の日から日付を入れていったの。で、10月13、10月14、10月15、10月16っていう感じでね。
はい。
ただ、別にここは予定していなかったけど、それ入れていったらちょうど2ヶ月で終わったわけさ、その問題集が。
あ、はい。
うん。た時に、俺がこの一冊を終わらせようって思っていたら、この一冊は終わらない。だけど、この3枚ね、を1日1日、今日1日3枚をやるという習慣を持っていれば、2ヶ月後に俺は一冊が終わっているなっていうことがわかるのね。
はい、
うん。だから俺はこの3枚を1日やるという習慣さえ作ってしまえば、2ヶ月後にはこの1冊をマスターしているっていうことが、もうやる前からわかるのね。
あ、なるほど、
うん。そう。で、じゃあその3枚をいつやるかっていう習慣か。ちゃんと俺はファイルまで作ったんだけど、
はいはい、
で、俺これね、聞いてる、契約もそうだし、聞いてる人もそうなんだけど、本当に具体的にすることが大事だから、だから、ケンヤ君も、この中央法規の過去問にしたらいい。
はい、あ、わかりました。はい。中央法規の過去問にします
、うん。で、俺の問題集でもいいんだけど、俺の問題集は、表一問、裏一問という作りになってないわけさ。
はいはい。
だから、できれば表一問、裏一問という作りになってるのがいいから、
はい、
だから、これ聞いてる人も今からスタートするんだったら、ちょっと、この講師育成プログラム以外にお金かかっちゃうんだけど、そこは、うん、問題集代が。だから、それはごめんけど、買えなかったらお金貯まってからでもいいけど、もし買えるんだったら、そこはちょっとごめんだけど、自分で買ってほしいわけね。書店に行って。はい、で、はい、売ってるから絶対に。
あ、わかります。はい。
うん、すげえ、1万ぐらい有名な、1万ぐらい有名な 会社だから、出版社だから。
はい、
うん。で、それ、実は、俺の当時は3年分だったけど、今4年分になってて、ちょっと分厚くなってる。分厚くなってるんだけど、で、それ買ってさ、ビリビリに破ってほしいの、はい、俺が今言ったみたいな感じで、本当に。
分かりました。はい。
うん。で、これも宿題の一つに入れようとは思うけどさ、みんなのね。
はい、
やれる人はでいいんだけどさ。で、買ってビリビリに破って、はい、俺が実際やったように、左上をパチンパチンパチンパチンパチンパチンって閉じていって、で、インデックスカードを買って持っておいて、300枚は埋まると思って。300枚
は
消化する。これ最低レベルね。最低レベルで300枚は埋まると思って。
はい、
で、それは埋めましょうじゃなくて勝手に埋まるから。
わかりました。
うん。で、インデックス、ペンはもうみんな好きなの使っていいけど、だけど俺は習慣化っていうのはとにかく具体的っていうのが因数分解したら一つの要素にあったように具体的であればあるほど決まるから、黒のサラサ 1.0、 あ、赤でもいい青でもいい、俺はみんなにね、受験生に説明教えてるのは表に青裏に赤がいいよって言うんだけど、でもね、これ実は本音じゃなくて、受験生にはそう言う、だけど講師であるケンヤ君とかこれ聞いてる人とかみんなには、はい、本音レベルで言うけどはもう黒で書いてほしい、もう、うん、
黒で、
うん、でしかも表と裏じゃなくて表だけに書いてほしい、さっきの、うん、包括、筆致、3人、保健師、社会福祉士、主任、ケアマネっていうのも表に全部書いちゃうのね。
はい。
うん。ね、どうしてかって言ったら、俺がそうするから。
わかりました、はい。
うん。表に質問書いて、裏に答え書いて、クイズ形式にやりましょう。これはエンターテインメント性として一つあるから、うん、
はいはい。
受験生は半年だけでもう卒業して、勉強から離れていいから、
うん、
エンターテインメント性、楽しさで、受験の苦しさをなんでごまかしてほしいからね。だからこうやって表に青、裏に赤で、表に質問、裏に答えだよとかっていうと少しエンターテインメント性があるでしょ。
はい、
う
ん、あります。
だからあ、そっか、表に青なのか裏には赤かとか、なんだろう、時間かかるんだけど、そのエンターテインメント性でなんとか乗り切ってっていう感じがあるから
なるほど、はい、
うん、思うんだけど、俺たち講師っていうのはエンターテインメント性がどうこうというよりか、余計めんどくさいことしたくないの。わざわざ表に青書いて裏に赤いってめんどくさいでしょ、色変えるの。
めんどくさいです。はい。
で、カード見直すときに表見て、あと裏に見るって、はい、手をスナップ効かす必要があるのね。
はい。
表を裏って見るのね。
はい。
めんどくさいでしょ。
で、めんどくさいです。
俺たちはめんどくさいことを絶対に避けないといけないの。
なるほど。
どうしがって言ったら、俺たちは亀なんだよ。ウサギのレースじゃなくて、 短距離走じゃなくて長距離走だから、短距離走だったらとにかくなんかごまかしたりとか、ステロイド打って100メーターなら速いよ。でもステロイド打ってみ、42.195キロなんか走れないよ、そんなのは。余計な筋肉が邪魔なの、ステロイドっていうね。だから、
なるほど。
俺たち長距離っていうのは自然体である必要があるから、とにかく余計なものを避けなきゃいけなくて、だから、青と赤、いや余計だとめんどくさいと、こんなもんはもうやらない、で表と裏めんどくさい、だから私は表だけに書いてシンプルに黒だけでいって、パンパンパンパンパンパンパンパンってすぐめくれるように、
はい、
スナップ効かさなくて腱鞘炎でもめくれるような感じで、そうそうそう書いておくっていうのが、もう正直これは健康にもおすすめするし、これ、はい、これ聞いてる KIP もプロだから、だから、にはそういうふうにしてほしいなって思うんだけど、で、黒のサラサ 1.0 ね、
はい、黒のサラサ 1.0、
でやってほしい。でそれでも青がいいとか赤がいいっていうんだったら別にそれはいいんだよ、自分ルールで構わないから、
はい、
自分ルールでやってもらって、で右上に日付をね、10月13、10月14、10月15、10月16で入れてもらう。で、
はい、
俺の失敗はそれでノンストップでやっちゃったってことね。亀でやるなら、毎日ってちょっとつらいね、時々は自分を休ませてあげてほしいの。短距離走だったら休みなしで詰め込んでいいけど、俺たち長距離走だから無理する必要ないから、
はい、
週5でもいい、週6でもいい、どっちでもいい、
はい、週6、
問題集2冊を1冊を2ヶ月で終わらさなくていいもん別に、週3でもいいよ、週4でも週5でもいいじゃん別に
、はい、
そうそうそうそう、週7はやめてって言いたい。
あ、なるほど、
書いたものとずれるとストレスなんだよ。
あ、
11月25って書いてるやつを11月27にやるのってストレスなのね。ですげえ嫌で、2日分とか溜まると2日分って挽回できるんだけど、その挽回が、無理が来るんだよ後で。
ああ、そうなんだ。
そうそう、ちょっと嫌な感情が残って、
はい、
その感情って理屈を超えてるから、
はい、
その感情が10年スパンで講師をやるっていう論理よりも強いから、
はいはい、
だからもう1ミリも嫌な感情を動かしてほしくないなって思ってて、長距離スパンでやるときは。
なるほど。
そうだから、ケア君にもそのおしっこなんかっていうのもゴクってとかっていうのを俺絶対もう今すぐやんなとか早道だから言わないでしょ絶対。
はい、言われないです。
それは嫌な感情を感じたらおしまいだってことを分かってるからなのね。
なるほど。
そう、おしまいとは言わないけど、長距離でやってほしいほどほどことほど、どうやればいいっていうことの大切な理屈よりも嫌、という感じを感じないっていうことが大事って分かってるから。
なるほど、
嫌な感じ。だからまあ週4とかね、週5とかっていう感じで、その3枚とか2枚でもいいからね、俺は3枚にしたけど2枚とかでもいいから、
はい、
その1冊をとにかく1年は長すぎる気もするけど、まあ半年とか1年でもいいからさ、
はい、
やるっていう感じで、自分に無理ないペースで日付振ってもらって、でやると、まずはね。
で、はい、
ファイルは俺自身が今使ってるもので超おすすめなのは、
はい、
セブンイレブンに真っ白のファイルと真っ黒のファイルって売ってるの、クリアケース A4 の、
はい、
あれは80円とか100円とかそれぐらいだから、
はいはい、
みんなクリアケースって言うと透明のがあるでしょ。
透明のあります、
ね、はい、で透明が普通だと思うんだけど、
うん、
あの真っ白か真っ黒かってね、結構気分がいい。
そうなんだ、はい、
俺は使っててすごい気分が良くて、はい、俺はちなみに両方使ってる、真っ白も真っ黒も、
はい、
うん、だけどそれは例えば聞いてて女性だったら白がいいと思うだろうし、男だったら黒がいいと思うから、多分、はい、どっちでもいいんだけど、どっちかをさセブンイレブンで買っちゃうといいと思うんだ。
あ、で分かります、はい、
それに3枚を入れてやるっていう習慣にしちゃう。
あ、なるほど、分かります、はい、
そうそう、でその日付の日が来たら、2枚なら2枚、3枚なら3枚で、長方形のやつっていうのは表1問裏1問っていう構成になってるから、3枚だったら、あ、2枚だったら表1問裏1問、表1問裏1問だから4問だよね。
はい、
で3枚やるんだったら6問だけど、
はい、
まあどの道すぐ終わるよ正直言って、
はい、
30分かかんないぐらいで、で、
あ、
はい、なんだ、あ、なんだって、あ、この問題の答えって、あ、そうなんだ、へえ、って感じで、まあ、4問6問だったら30分かかんないぐらいで終わるから、
はい、
でもこれだけだったらファーストフロア分かるというだけだから、まあ、こんなもんは忘れてしまうからね。で話が横道にそれたくないから、また後でやるけど、人間というのはこうやって、ああそうなんだって思ったこと、1ヶ月経つと8割忘れるっていう構造になってるから、だからこれだけじゃ何の意味もないから、だからそうならないようにインデックスカードにちゃんと 書いてほしいのね。
はい、
うん、今言った包括筆致さんに保健師社会福祉士主任ケアマネっていう感じで、あの、はい、その日やった4問なり6問なりの頭に入れたいことを書くと。
はい、
うん、でそれを繰り返し見るっていうことが2階の、あのセカンドフロア覚えるっていうフロアになるから、
はい、
これをしっかりあの毎日見るっていうことをするわけね。
はい、
うん、でこれコツなんだけど、あの解いた3枚をね、これは契約にもそうだし、はい、みんなにもそうなんだけど、破って捨ててほしいの。終わったら
破って捨てる、
うん、取っときたからない、はい、もう、あ、将来でもまた見返す時来るよね、必要な時来るんじゃないかな、うん、そんなマインドセットで生きてほしくないのね。そんな日は来ない。もうこの瞬間に見て頭理解した、わかるわ、通った、でもうインデックスカードにも、あの頭に入れるべきことは書いた、だったら捨てる勇気を持ってほしいのね。で、はい、本当の本当の保険の話で言えばさ、そのどうしても気になることがあれば書店に行って立ち読みすればそこの部分思い出せるよ。
あ、なるほど。
そういうのもあるよ。だけど、はい、俺たちは戦士であり勇者になるんだったら、そんなビビり根性を持ってほしくないの。
はい、
その俺は捨てる、そういう時に捨てる、物事には何でも表と裏があるから、はい、捨てるデメリットってないんですかと、捨てたら困る時ないんですかって、あるよそりゃ、そんなことは、うん、あるけど、それよりもっと途方もないメリットの方が大きいから、だから勇気を持ってほしいんだ、
はい、
で、
はい、
ビリッて破ってバシッて、その時に何かを感じるから。
わかりました、うん、はい、
俺は過去を捨てる、過去を手放すっていうことをやってきて、うん、俺あのいろんなものを捨ててきたの、ずっとね、
はい、
捨てることに意味はない、はっきり言って、
はい、
あの持っていたっていい、そこに執着しない自分があれば、どんなものでもだよ、
はい、
うん、あの俺の携帯アドレスめっちゃいっぱい入ってる、だけど執着が入ってるんじゃない、あって入ってるんじゃなくて、もう俺手放してきたんだ、だからいつでも手放せる、だからJ さん、持つこと、あ、捨てることに意味があるんですか、手放すことに意味があるんですか、そうじゃないよと、ただ手放せるようになるためにはある程度荒療治が必要だよねと、うん、だからそのためにあえて捨てる、捨てたくないことを捨てるっていうようなステップを踏んで、で手放せるっていう領域に来たら、もう今の俺の携帯の中に何百件入ってるか関係ないの、いつでも手放せるから。
なるほど、う
ん、でもそこに行くまでは、俺は段ボール一箱の時代の男がの時代があって、
はいはい、
今は俺のに全ての総荷物っていうのは本もいっぱいあるし、スーツも増えてきたし、はい、もう別に靴下とかパンツとかもね、多分いっぱいあると思うの、どんどんどんどんみんな、はい、あの自分では買わないけどみんなが買ってくれるからさ、それで、
はいはいはい、
ハットもあのみんな買ってくれるから、こうどんどん溜まっていってるしね、であえて捨ててもないしほったらかしてるからさ、あるんだけど俺執着してないの。でもその執着しない自分にするまでは、もうとにかく服も全部捨てる、で本もそれまで持ってたもの全部捨てる、で携帯のアドレスも、あ、この人友達、うーん、捨てる、消去消去消去消去消去消去って、すげえ荒療治やって、もう手放すことに慣れたんだよね。ね、
なるほど。
そうで、最後の最後で苦しかったのが、あの俺今でも覚えてるんだけど、あの元奥さんとの思い出だったのね。
ああ、うん、そうだった。
そう、中2の時から付き合ってたから、その写真とかくれた、ともあの俺が送った手紙も元奥さん全部持ってて、で、あのもともと性格でね、で、
はいはい、
まあ、俺たちはソウルメイトだから、いろいろそういう時から後付けになれば、あのこの人が重要ってことを感じてたっていうのはあると思うんだけど、
はいはい、
で俺は俺で向こうからもらった手紙とか写真とか全部持ってて、で中学校とか高校とかそういったものの、その、 あの向こうは俺ボックスって持ってて、で俺は俺ボックス、あ、俺は向こう、あのリエって名前でリエボックスで、向こうは俺のことユウくんって言うからユウくんボックスってのを持ってて、うん、あ、言っちゃったな、名前前回名前言ってまあいいか、はい、いいねいいね、ユウくんボックスってのを持っててさ、ユウくんって呼ぶから俺のことをね、で、はい、で向こうはね、なんかあの靴、シューズ、靴ね、靴、あの、うん、その靴が何かまでは分かんないけど、ニューバランスってメーカーの靴のシューズ の、はい、あのケースの箱の中に、あの子は全部俺からのもの持ってて、で俺はぶっちゃけ あんまりプレゼントしてない、手紙も書かないし写真もあげてないから、すげえちょっとだったんだけど、でも向こうは持ってて、でなんだろう、俺があの高校時代の時とかにさ、遊びに行くと、あの すげえ、さっき言ったような数学マニアとかだったから、でも向こうも、俺が高校2年生の時は向こうも高校2年生だからさ、だから高2の時にこう、なんだろう、くっついたり離れたり、くっついたり離れたの連続で、で俺すぐポイってしちゃう人だから、でも向こうはずっと一途に思ってくれてるって感じだったな。うん、分かんない、かっこつけてるだけで向こうの心の底までは分かんないけど、うん、向こうの心の計算で俺お父さんにそう言ってるだけかもし、だけだったかもしれないけど まあともかく俺は時々パッて振り向いた時にはさ、仲良くなって、で俺宮崎で向こう鹿児島だったんだけど、俺その時、うん、ドラッグストアっていうその400の中型乗ってて、まあこれもかっこつけだけどさ、かっこつけで親に黙って免許取ってさ、で俺17で、姉ちゃんもう19歳だったんだけど、もうキャバクラとかでナンバーワンとかってみたいな立場だったから そうそう、姉ちゃんも早熟な人だったから、 M さんね、だからそれでバイク親に内緒って分かってて、でもう M さんと俺の関係も知ってると思うけど、もうスーパーカー保護だったから、うん、これも証明はできないけど、まあ、前世からだからさ、俺たち夫婦の時代とかっていうのもあったりして、でとにかく俺をに尽くそう、俺をに尽くそう、俺に尽くそうって、そうなんで、俺のため、俺のためってもう昔からなんだ。だから高2の時にもその俺のバイク買ってあげるって言って、19歳が70万もするバイクを 買ってくれるっていうことで見積もり取って、で実際買う手はずまでやってくれたので。でも、その買うっていう時になった時に、俺の親にね、親父に、俺の免許持ってるみたいなことがなぜかバレてというか分かっちゃって、親父ももうとんでもなく洞察力が鋭いっていうか、勘の鋭い人だから、俺のバイク乗ってるの気づいて、で、免許持ってんのみたいな話になって、持ってるよっていう感じで、それで気づいたのかもしれないけど、で、姉ちゃんがバイク買ってくれてるってことになってるって、話言ったら、いや、まあ、それはもう、親の仕事だからみたいな感じでさ、で結局親父が買ってくれて、でその改造バイクでね、マフラーとハンドルは超改造だった、それは20万ぐらいしたんだけど姉ちゃんが買ってくれて、で バイク本体の60万か70万は親父が買ってくれて、でそれで高2の時にドドドドっていうそのバイクね、そうで初めて乗った日っていうのがその鹿児島に行くっていう日でさ、で、宮崎市から高速代とかあんま持ってないからさ、その時の、格好もちゃんと格好つけていきたいからさ、ラルフ・ローレンの、グレーのカーディガンに、黒のラルフ・ローレンの、なんかこう、ちょっとダボっとしたチノパンにさ、で、当時クラックスっていう靴が流行ってて、クラックスの、なんて言ったらいいんだろう、こう、ちょっとこう、なんて言えばいいのかな、まあ、靴があったわけさ、ベージュの靴ね。で、それ、姉ちゃんが、宮崎市の山形屋っていうところに、のラルフ・ローレンってあったから、そう買ってくれて、で、クラックスの靴っていうのも買ってくれて、で、中に着ている白シャツっていうのは、親父がパパスっていう、メーカーの白いカッターシャツ持ってて、で、それを、親父のクローゼットから盗んで、で、で、胸にもネックレスしたいからって言ってやって、で、その時の胸につけてるネックレスっていうのは、今日現在、今俺が胸につけてるネックレスだよ。
そうなんだ。
そうそうそう。これ親父のなのね。
そうなんだ。
親父からもらったんだけど、盗んだって言った方が正しいか分かんないけど。でもさ、親父は俺のこと大好きでいてくれるから、こうやって俺のネックレス、それ何ですかとか聞かれるたびに、俺、親父がもらったやつなんだって、もう何十年も前から存在しているものだからね。だから今いろんなこと言いたいことが混じっちゃって、ちょっとあちこち行って戻ってこれなくなるからあれだけど、金っていうのはこうやってね、ずっと価値が続くから、ベンツなんかね、買ったって20年も30年も経てばもうゴミになっちゃうけど、廃車になっちゃうけど、金なんていうのは30年経っても金だよ。
確かに。
さ、ロレックスも30年ぐらいで潰れない、ね、ロレックスも30年経ってもロレックス、だからダイヤも30年経ってもダイヤ、だから資産価値の減らないものに使うっていうのが大事で、ベンツは消耗品、はっきり言ってゴミになっちゃうから20年とかで、だけどロレックスとか金とかネックレス、金のネックレスとか金のダイヤ、いや、金のダイヤはない、金の指輪とかダイヤとか、こういうのは資産価値ずっと続くから、こういうものに最初は投資しないと、
わかりました。
消耗品への投資はまあ後々だね、もうちょっと資産に余裕が出たからっていうのがいいけど、で話戻るけど、でこういうのをつけてたら、親父だよ親父だよって言ったらさ、親父も嬉しいと思うんだ、
ああ、確かに、はい。
そうそう。で、俺は J さんスタイルの時はハットでしょ、
はい、
で、ハットは俺自分で買えるよ、そんなもん。いくらでも買えるけど、言葉悪いけど、マイさんっていうね、はい、お弟子さんね。まあ、一番弟子はね、姉ちゃんが勝手に名乗るっていうのがあって、で、マイさん、1年半前からいて、私2番弟子って言っていいですかっていうか、まあ、俺は弟子取らないけど勝手に言うのはいいよとかって言って、ケンヤ君も先月、弟子にしてくださいって言ったけど、断ったよね、
はい、
あれは。
断られました。はい、
弟子は取らないからって言ってね。はい、でも、別に勝手に名乗るのはいいよって言って、でも、もうね、俺1番とか2番とか3番とかそういうのはやめてほしいんだ。わけわかんないことなんで、そんなところで順序つけてもアホらしいから、
はいはい、
うん、だからまあ別にいいんだけど、でそうそう、そういう時にお弟子さんがお師匠さんにプレゼントできる範囲のものをね、例えば俺にベントレープレゼントしてよなんて、ケンヤ君とか今のマイさんとか姉ちゃんに言ったってできっこないわけでさ、
はい、
ね、そんなもん俺自分で買えばいいわけさ。だけど普段 J さんスタイルで使うハットとかさ、 J さんスタイルで使う、例えばリングを使うならリングとかさ、うん、あとはポケットチーフとかさ、こういうものって、はいはいはい、絶対必要なものだけど俺が買わなくてもそういった何だろう、プレゼントできるものってあるじゃん、
はいはいはい、
うん、そう、そういったものは何だろう、そういうふうに俺が自分で買わないでいればさ、
うん、
買ってくれるじゃん、
はい、
うん、だから俺はちゃんと言うから、俺が着てるスーツなんかも全部オーダーだけど全部親父がプレゼントしてくれてるのね。
あ、うん、はいはい、
値段なんか聞くのは野暮だから聞かないけど、数万円してるよ、うん、その、
はい、
3000円とか1万円とかそういうもんじゃなくて、
はい、
オーダーでサイズのもピチッと測って、うんうん、ちゃんとしたやつだけど、
はい、
で全部親父がプレゼントしてくれるんだって言うしさ、で靴も親父だよとかって言ったら親父も嬉しいと思うんだ。
あ、確かに、はい、
うん、でハットは全部マイさんっていう人がやってくれてんだよって言ったら多分俺も嬉しいけど、舞さん自身も嬉しいんじゃないかなって気がするんだ。聞いたことないから分かんないけどさ、
はい、嬉しいと思います、
うん、だからそういうふうにこうポジションを開けるっていうのも一つね、自分が上に立つ側になった時に、自分が講師になるとか、はい、リーダーになった時にそういうことまで考えてあげられてこそリーダーだから。
なるほど、
うん、俺ベンツ自分で買って乗ってるぜ、俺こんな高い靴指輪スーツやってるぜ、すげえだろ、成金みたいなやつだって薄っぺらいんだよ、はい、そんなもんは。
確かに。
そんな二流のリーダーでリーダーかとあるなよみたいな俺は思ってて、
はい、
うん、だからそういうところまで見てあげられるといいなっていうのは思うんだけどね。
なる
で話戻るけど、
はい、
でそのネックレスをしてドドドドドってこう鹿児島市まで行ってさ、高2の時に、でその時にそのリエさんが中間テストとか期末テストとかですとか、向こうも同級生だから、
はいはい、
数学とか勉強してたりするんじゃん、ね、はい、そういう時に俺がその勉強のこれはね方程式、まあ、はっきり言って向こうは進学校じゃないからすごい優しいレベルの数学やってんだけど、
はいはいはい、
これはこうなんだよってずっとこう書いてバーって書いてるプリントとかがあって、
はい、
ね、そういうのをさ俺はこう書いて殴り書きだよ。で向こうもなんかね、うん、もう 今の関係とその当時の恋愛してる時の関係ときめきって全然違うから、当時は俺の話をさ、はい、こう目を輝かせてドキドキしながらうんうんってこううんうんって聞いてんのね、
はい、
今俺がプリントでそんなこと書こうもんなら、もう明後日の方向向いてへーって聞いてないと思うんだけど、十何年も一緒にいればそうなっちゃうんだけど、うん、でもその当時はねそういう感じで聞いてて、でじゃあまたねとかって言ってこう帰ったりしててさ、でそれを後になって当然そんなの撮ってるなんて知らなかったんだけど、
はいはい、
そういうものとか自分の日記とかね、そういうもの全部撮っててその箱に入れてたわけさ、
はい、
で結婚してからもそれほら向こう嫁いでこっちに来るわけだから実家からそういうの持ってくるじゃんね、
はいはい、
で俺は俺 でその後であこんなの撮ってたのってびっくりしたんだけど、で俺は俺で向こうのその何プレゼントしてくれたようなやつを、で俺はその俺の机の引き出しの一番上に入れてたのね、
はいはい、
でそれはほら俺が存在する限りそこの家にさ別に引っ越したりしないからその入ったまんま で、
はい、
で19歳で結婚する時にその一緒に19歳の時に1000ピースのねこう、はい、なんかね俺ジグソーパズルを一緒に作るっていうのが好き で、
はい、
で夢が2つあってちっちゃい時のから、はいはい、でこれ自分勝手の夢なんだけど、 1個が24時間テレビをその好きな女の子と24時間夜中とか一緒に見たいなっていうのをこう高校の時とか中学の時思ってて、ずっと夢だったのね。でもう1個はジグソーパズルを一緒に作りたいなって思ってたの。なんかくだらないんだけど、そういうなんか俺のこだわりがあって、でジグソーパズル一緒に作るのは高校2年生の時にこう宮崎に泊まりがけで来てる時とかにこう作ってて、1回達成したわけさ。だけど24時間テレビっていうのは8月の夏休みにあるやつだから、俺たちまだ学生だったから、いやそこにぴったり合わないとできなくて、でその19歳のその夏も結婚するからね、まだ、8月の15日に籍入れたんだけど、でそのだからちょうどその月にね、一緒に見て達成したんだけど、で その前にジグソーパズルで2個目のジグソーパズルね、18か19の、その結婚する前にも一緒に作って、でそれがなんか動物の園のジグソーパズルだったんだけど、それの1000ピースが入ってた箱で、これに俺はそれを入れて、その実家を出るっていう引っ越しするときにそれに入れたのね。だから、俺はそのピパピあのジグソーパズルの箱、元奥さんはそっちの靴のニューバランスの箱っていう感じで持ってて、それをなんか結婚してからずっと、だから2012年かな、2012年ぐらいまで、3年前に捨てたんだけど、それまではずっと持ってたわけさ。でそれ捨てるのはこうやってマインドセット持ってたんだよ。手放しな手放しな、人にも言うし俺も手放して、段ボール2箱の時代でも3年前なんか余裕で生きてたんだけど、その段ボール2箱の中の1箱の中にそれが入ってたんだよ。そう、どうしても捨てれなくて、いつか必要になるんじゃないかと。で俺に必要になるんじゃないかとか、向こうにひょっとして必要になるんじゃないかとかね。全部正当化するんだよ。でも本当の原点の原点は感情が言ってるの。感情が捨てたくないっていう感情なんだよ。全部後付けなの。ビビってんだよ、俺の心がね、捨てることに。過去を手放すっていうことにね、一番大事な過去だと思ってたんだと思うの、俺にとって。でも、俺に、で、捨てた後に絶対に必要になることってないんですかって、わかんない、そんなことは。むしろあるかもしれない。元妻さんの学生時代の思い出が全部入ってるわけで、写真とかここにあるわけで。ひょっとしたら元妻さん、リエさんがね、誰かと結再婚するとかってなった時に、結婚式しますとかだったら必要になるかもしれないよ、そりゃ。だけど、知らない、そんなことは。そんなことも予測できて生きらんないから、俺たちは。2年前の俺ね、実はこれ、セミナーやってる時に、長崎市だったか、これちょっとごめん、覚えてない。長崎市か都城市、宮崎のどっちかなんだけど、セミナーで手放すことが大事だよとかってみんなに説明してたの。で、その時に、でも僕はこう言っていながら、実は一個だけ手放せてないものがあるんですって言って、それが今言ったこれなんですってみんなに言ったのね。でも僕はみんなにこう話したから、僕はこれを手放しますって言って、で都の市だったらすぐ近いから、その日の夜、あるいはそう、みんなの、その長崎市だったらその翌日かその次かね、そのすぐ近い5日以内の段階で俺は全部をシュレッダーにかけたの。ね
シュレッダーにかけた。
ずーっと持ってた大切なものだったの。だからそれをシュレッ、1枚目手紙もらった手紙をシュレッダーにかけるって、中学生の俺の写真、それから元奥さんの写真なんかをバーってシュレッダーに、もうシュレッダーにかけたらおしまいだから。でかけていく時の、あの時の俺の経験とか感情体験っていうものは、これはなんかね、言葉にはできないけどすごく大きなものがあって、それを手放せなかった俺と今の俺では明らかに違いがあるのね。で、シュレッダーもスムーズにいけたらいいけど、その過去の全ての積み重ねがあるからすぐいかないの。で、俺のかけたシュレッダーが今でも俺のうちのリビングにあるけど、超高級、なんとか業務用シュレッダーとかだったら一気にワンワンワンっていくかもだけど、家庭用の5000円のシュレッダーだから、しばらく10、あの5分か10分やってるとオーバーヒートして止まっちゃうのね。で、その時に次また稼働するまでに5分とか10分かかるの。で、その時に休憩の時間が出てきちゃうのね。で、俺は今ここでやめる。だって、なんだろう、すげえ摩擦があるから、心の中で。で、その摩擦を経験してやって、まだいっぱい残ってるんだよ。残ってるものの方が9割残ってるんだよ、8割9割。1割だけシュレッダーにかけたんだよ。まだやめれるよって。俺の持ってる分の 2割ぐらいやっただけで、俺の持ってる分も8割守れるよ。元奥さんの持ってるもの全部10割守れるよ。まだ引き下がれるよってあるのね。また葛藤が生まれるわけさ、そこで。
ああ。
で、またシュレッダーが動くようになる。た時に、また流すっていうのが一つの、なんだろう、葛藤があるのね。
はいはいはい。
うん。でも、俺はもう手放すってもう決めてるっていうか思ってるから、またその葛藤にその瞬間打ち勝って、
は
打ち勝つっていうと言葉がかっこいいんだけど、もう嫌だって、俺は進みたいんだって、もう今までじゃなくて、もっと新しい世界に行きたい。新しい世界に行くためには古い世界捨てなきゃいけないから、うん、右手に荷物持ってて、新しい荷物持ったら今持ってるもの手放さなきゃダメなんだよ。うん。最高のパートナーを手に入れようと思ったら、今のパートナー手放さなきゃダメなんだよ。辛いんだよ、それが。簡単に手放せるんだったらみんなポンポン手放すの。だけど、手放せないから新しい世界に行けないんだよ。
ああ、なる
うん。
ほど。
手放すってむちゃくちゃいるんだよね。葛藤とか勇気が。
はい。
ね、もうほん、ね、それももう俺、半ば意地みたいなとこもあって、ね、素敵って。で、また止まるから。で、また止まって。その繰り返して、もう正直何回もかかったよ。2時間、3時間、3時間はかかったよ、余裕で。
そう。
うん。で、全部やりきって、何かすっとした。後悔もある、正直言って、その瞬間ね。うん、ああ、捨てちゃったなっていうのあるよ。その瞬間にロボットじゃないからさ、やってよかったとは思わないけど、だけど、うん、いいって、それでもいいって、すっきりした感もあってね。で、それで手放して、で、いうことをやったんだけど、それが俺にとって最強の、経験だったの、手放す最強の経験。うん。で、そこまでいきなり最強っていうことは、ケン君もそうだし、みんなにもできないと思うから、だから、一歩一歩やってほしいわけさ。その一歩として、今日やった、今の話まで聞けばさ、今日やった3枚を、いつかまた大事になるかな、取っときたいね。それをビリビリって破るぐらいは、一歩としては多分踏みやすいと思うから。うん。だから、4問とか6問1日やった5分10分かけてやったやつはビリビリってね、破ってね。うん。で、いうことをやってほしいなっていうふうに思うんだよね。うん。で、まだ、それがまあ、まず1日の消化する、こなす量の話ね。で、まだもうちょっとその2回の、じゃあ覚えるっていうところの話とかもやっていくけど、まあ、時間がちょっと、ある程度経ったから一区切りとして、一旦これで止めるんで、まあ、一旦10分ぐらい休憩取って、また戻ってきてください。うん。じゃあ一旦テープ止めます。